なたのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。あなたのお口を守りたい。今月はですね、倉敷歯科医師会から斉藤豪先生にお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今手元でちょっとこの進行表を見てるとき、自分が着てきた T シャツが気になってみたら骸骨なんですけれど、歯並びが気になったりしますか、この骸骨の。
そうですね、ちょっとデコボコですね。矯正が必要だと思いますね。
そうですよね、はい、ごめんなさいね、今パッと見たら歯並び大丈夫かな、この骸骨っていう感じが。
ちょっと顎が小さいんでね、矯正が必要だと思います。
先生、職業病でそういうの見たりっていうのはやっぱあるんですか。
もうね、こんにちはって言った瞬間に僕は歯を見てます。
そう、
大谷さんの歯ももうバッチリ見てます。
もうだいぶ前見てるからいいんですけど、はい、やっぱり見られるんですね。
いや、もう一番にそこ見ます、
ね、そりゃそうですよね。だってまあいつも基本的には見たりしてるわけですから、はい、
すごく気になります。
気になるっていう、
はい、
だから人のお口を見てる、だから人数でいけばもう僕らのもう本当に人生においては何十万倍ぐらい見てるわけです。
そうですね、毎1日にもう何十人も見ますから、もう慣れっこっちゃ慣れっこなんですけど。
そうでしょうけど ね、
そうですね。
ちなみに今日の午前中は何人ぐらいのお口見たんですか。
そうですね、全校生徒で
全校生徒、学校に行ってらっしゃったんですか。
中小小学校の学校研修に行ってきたんですけど、
はいはいはい、
今日800人から900人の間ぐらいでしたかね。
そんなに、は
い、ただ一人で見てるわけじゃなくて、
ですよね、
はい、倉敷歯科医師会はグループ研修という形を取らせていただいているので、はい、今日は5人の先生で800人900人を見てきました。
まあでももう先生方は慣れていらっしゃるかもしれませんけど、でも数字を聞くと大ごとというか結構ボリュームがある気がしますけどね。
そうですね、あの一体何歳までできるのかっていうのがちょっと心配ですけどね。ちょっと体力的にできるのかっていうのが、
そういうでも感じでしょうね。
そうですね、やっぱりちょっとずっと目見てるし目も疲れてくるんで、はい、もうお年寄りになってもできるのかちょっと心配ですね。
あの学校検診っていうふうに今、ね、教えていただいたんですけど、これも遠い昔なんで僕もちょっと忘れてるんですが、はい、あれは、まあ、いわゆるこの時期学年が変わった時に小学校の時毎年やりました
ね。そうで、毎年やってますね。
あ、そうだったんだ。
そうなんです、1年に1回必ずすることになってまして、まあ、大体、まあね、虫歯 の、 その予防習慣みたいなのがあるから、うん、まあ、そのあたりで 4月5月6月ぐらいにやることが多いですかね。
おこれはやっぱ目的とすればお口の中をじゃあしっかり把握してくださいねということなんですか。
そうですね、あのしっかりお口自分のお口の中の状態を1年に1回知って、
はい、
でしっかりあの、まあ、虫歯などがあるんであればしっかり歯医者さんに行って、うん、かかりつけのところで治してもらうっていうのが必要かなと思います。
どうですか、まあ、その僕らが小さい時とまたこれも今時代が変わると小学生たちの歯に関するこの意識とかっていうのも違ったりとかするのかなと思うんですが、子どもたちどうですか、その学校でも今は歯を磨かない給食の後は、
ね、給食の後基本的には磨くんですけど。
あ、磨くんだ。僕らでも磨かなかったですよ、
はい、そうです、磨かなかったとこ時も僕も記憶では磨かなかったり磨いたりような。
あ、磨いた時もありました
か。磨いた時もありましたね、はいはい、なんですけど最近やっぱりちょっとコロナの関係で、
う
ん、しないっていう学校もあるんですね。
あそうか、なんかそういうなんか例えば給湯室とかでこう磨いてどうこうとかもあったし、
そうです、ね、
まあ、なんかこういろんなリスクを考えてしないっていうところもあるんだ。
そうなんです。ただやっぱり僕らの見解としてはぜひしていただいて、
うん、
あの本当にこうソーシャルディスタンスを取ったりとか、
うん、
あの喋らないとか、
はいはい、
あのそういうのに、まあ、吐くときに気をつけるとか、ね、
はい、
そういうのに気をつけていただければ、うん、しっかりあの推奨した方がいいんじゃないかなということ で、
そうです、ね、
あの学校の給食後の歯磨きに関しては、はい、僕らの見解としてはぜひやってほしいっていうのが、あの歯科医師会としての見解です。
そうですよね、はい、まあ、やらないっていうのはまあ簡単ではあるけどやるとなると大変だけど、でもちょっとこう気を使ってでもやっぱりやっていただいて、
はい、
清潔に保っていただくという。
そうですね、
ことですね、
はい、学校の給食とかでもね喋らないとか、
うん、そう今ね、
ちょっと話してるとか、
そうそう、
そういうのやってるから、うん、その延長線でなんとかこう歯磨きもやっていただけたらなと思いますね、
う
ん、
そうですね、
はい、
で毎年、まあ、子どもたちがこう受けますよね学校検診を、
はい、
でなんかこう もらうじゃないですか。
そうですね、受診のおすすめっていうのを、はい、学校から紙でもらってきます、
ええ、子どもたちは。それでじゃあかかりつけの歯医者さんあれば行ってくださいねという。
そうですね、
うんうん、やっぱり結構みんな行くんだろう。
ね、これがね、ちょっと手元の資料で申し訳ないんですけど、令和元年と令和2年でだいぶその治療率というか、ね、受診率がすごく落ちててですね、多いところで 20% 近く減少してるんで。
そんなに減ってるんですか。
そうなんです。だからまあぜひともそれをもらったら、はい、行ってほしいなと思います。
それ先生、だから令和元年と令和2年ってことはいわゆるコロナの影響ってことですか。
おっしゃる通りですね。コロナが関係していると思います。
でもまあ何度か、まあ、結構早い段階からその歯科医者、まあ、その歯医者さんとコロナっていうのは、まあ、クラスターなんてもちろん発生したことないし。
そうですね、
お話してますよね。
そうですね、歯科で、歯科医院でが原因で、うん、クラスターが発生したっていう件数はゼロなんで、
はい、
まあ、僕らね常に感染症を取り扱っている職業なもんで。
そうか、感染症ですもんね。
そうなんです。虫歯にしても歯周病にしても感染症ですし、はい、あと肝炎の方とかエイズの方が来ても、はい、常にいつでも対応できるように、うん、もうスタンダードとしてそういうのがもう身についてますので、
はいはい、
いくら、ね、コロナの人が来たとしても、結局やってることは普段通りの感染症対策で十分バッチリなんで、
うん、
はい、そんなことで、ね、うん、コロナになってこうクラスターが発生するなんていうことは考えにくいと思います。
でもやっぱりすごいプロフェッショナルです。だってあんなにお口開けて、はい、あんなにいろいろなもんがなんかイメージとすれば飛び散ってるようなイメージがありますけど。
そうですね。
でもあれはなんか綺麗にしながらやってたりとか。
そうですね、フェイスシールドをしたりとか、
はいはい、
あと、まあ、その受診する前に必ずうがい薬みたいなものでうがいをしていただいたりとか、あと、まあ、ガウンを着たりとか、
うん、
もう手袋もね、もちろん一枚一枚変えますし、
はい、
もういろんな感染症対策っていうのはもうチェアが終わった後には必ず拭くとか、
もう
それ当たり前のことは当たり前のようにしてるだけなので、
はい、
今さらこうコロナだからといってプラスアルファっていうこともないとは思うんですけどね。
まあ、本当に感染症に対してはもうプロフェッショナルの、ね、アクションを取ってらっしゃるということですけれども、コロナはどうですか、そのお口の中を清潔にっていうような、
はい、
まあ、インフルエンザだとね、そんなことも言われたりするじゃないですか、こう綺麗にしてたらインフルエンザかかりにくいよっていう、はい、
そうですね。
コロナとかってどんなイメージをお持ちですか。
これね、だいぶ論文とかも出てき始めてるんですけど、これも僕の試験、あくまで試験なんですけど、
ご先生試験ですこれは、はい、
はい、うんうん、やっぱりこう味覚障害とかありますよね、うん、
あります、
ね、コロナの症状として、
ね、
だからやっぱりお口の中っていうのは、うん、コロナと関係してるんじゃないかなっていうふうに思ってて、
ほうほうほう、
お口の中をクリーニングしたりとか、うん、きれいに保つことで、はい、コロナの予防ができるんじゃないかなっていうふうに、うん、僕自身は考えています。
なるほど。まあ、じゃあお口をよりきれいに、
そうですね、
していただく、
はい、
もちろんまあ歯磨きなんかもそうですけれども、かかりつけの歯医者さんに行ってお口の中もやっぱり見ていただく、
はい、
そういったのがいい予防につながる可能性がありますね。
そうですね、うん、これからもうどんどんこう、ね、研究が進んで、
はい、
いろいろそういうことも発表されるんじゃないかなっていうふうには期待してるんで、
はい、
あとはもう僕らのような歯科医師会の人間が、
はい、
こう皆さんにどんどん発信していけたらなというふうに思います、うんうん、
本当だ。だからもったいないですよ、そのコロナ禍においてそのかかりつけの歯医者さんに行く率っていうのが下がってるっていうのは逆にもったいなくて。
そうですね、
今だからこそ完璧にこうやってくださるプロフェッショナルの方々にしっかりとさらにお口をきれいにしていただくという、
はい、
ね、虫歯もなくしていただくという、ここが重要になってくるんじゃないかなという気がしております。
はい、
さあ、今月、まあ、4月ですけど5月が来て6月がやってくると、今年も歯の健康フェアの日程が近づいてきてるんですけれども、
はい、
開催状況というかこんな予定です今のところっていうのがもし分かれば、まあ、軽くねちょっとご紹介いただきたいなと思うんですが。
そうですね、
うん、
まあ、去年の、ね、11月に あの小野すま子さんに来ていただいて、
はい、そうですね、
本当にありがとうございました。
いや本当にもうあの時は僕もあのマネージャーとしてね、はい、ついていかせていただきました。
非常に、ね、皆さん喜んでいただいて、
はい、ありがとうございます。
話もすごい良かった、
はい、
はい、あの今年はね、はい、大原美術館の学芸統括の柳沢秀幸さんに講師として来ていただいて、
はい、
で日時としては6月6日の日曜日の10時から、
はい、
あの倉敷健康福祉プラザにて行う予定になります。
あらあら、これまた面白いお話が聞けそうですよね。
はい、まあ、とりあえずあの倉敷の著名人をどんどん呼ぶっていうようなスタンスで今やっておりますので、あのぜひとも皆さん来ていただいて、
うん、はい、
あの柳沢さんの話を聞いていただきたいと思います。
いや、もう間違いないお話だと思いますので、まあ、また来月ちょっと詳しく歯の健康フェアについては
そうですね、
はい、お聞きしたいなと思っておりますけれども、皆さん6月6日日曜日予定を、ね、今のうちから開けておいていただきたいななんていう気がしております。先生、あの治療とか、まあ、されることもあるとは思うんですけど、はい、そのなんか愛用してる道具とかってあるんですか。もうここのこれじゃないといけないとかそういうのないんですか。
治療道具です。
そうそう、例えばその先生になった時からずっと使ってるものとかっていうのはあるんですか。
そうですね、うん、愛用してるものは、うん、あのやり始めた頃からっていうのはないんですけど、
はい、
もうこれがないと仕事ができないっていうのは、うん、僕はあのルーペですね、拡大鏡を今使ってて、
はい、ええ、
あの精密に治療するためにその拡大鏡を使いながらやってますね。やっぱり裸眼で治療するともうちょっとやっぱり精密な治療ができなくなってきてるので、昔はもう裸眼でも全然やれるんだと思ってたんですけど、まあルーペがないともう僕はもう何も治療ができなくなりました。
いや、でもなんとなくその今日100人以上の、ね、子どもたち見てらっしゃってっていうお話を聞いて、そうね、だって目も疲れますもんね。
そうなんです、
真剣に見れば見るほどね、
はい、今日もルーペ持っていきました。
あ、そうなんです
ね、はい、
いやいやいや、なんかそういったちょっとしたお話なんかも、今年でもちょっと聞いていけたらななんて思っております。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでお届けしてまいりました、あなたのお口を守りたい、倉敷歯科医師会から斉藤豪先生にお越しいただいてお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたしました。